こんにちは、田中です。どんな人が良いコンサルタントと言えるのかということについてお話ししていきたいと思います。あなたがコンサルタント、コンサルタントに限らずですね、コーチとかカウンセラー、セラピストなどなど、こう、コンサル型ビジネスと言われるような職業についている。もしくは逆に自分がね、どんなこうコンサルタントをつけたらいいとか、コーチとか、に頼んだらいいとかね、そういったことの一つの指標にしていただければいいのかなと思い、今回音声を取らせていただきました。あなたもですね、何かこうわからないこととかね、調べたい時にはまあネットで検索すると思います。確かにね、ネットで検索すれば答えらしきものっていうのはまあたくさん書かれてありますよね。ですが、こう検索してもですね、誰がも書いたかわからないようなウェブサイトってまあたくさんあるのも事実ですし、サイトやブログに書いている人によってもね、答えって様々ですよね。例を出してみますと、例えばこう、ダイエット一つとってもね、専門家によっても様々な見解がある。運動面だけ見てもですね、有酸素運動をした方がいいとか、有酸素運動の時間は20分以上しなければ効果はないとか、走るよりも歩く方がいいとか、早く走ってはいけない、などなどあるわけなんですね。食事面にしましても、ダイエットに運動は不要、食事療法だけで十分という方もいれば、糖質ダイエットがいいとかね。また、糖質ダイエットは体をボロボロにするだけだからやめといた方がいい、などなどね。こう、本気でダイエットしたい人にとってね、何が本当なのか、一体どうしたらいいのかわかりませんよね、って書いてます。思うんですよ、私。うん。まあ多分こういったことで、悩みというかね、そういった疑問を抱いた方も多いかと思います。ですが、こうね、まあ私の見解はこうですというところで、書籍やね、まあサイトに書かれていることで完全に間違っていることはまあ少ないのかなと。ただしですね、こうある人にとっては正解でもある人にとっては不正解というものはあるというのが、私の見解。なぜならですね、世の中に正解が一つしかないものなど、ほとんどないからです。またね、こう、ダイエットにしたところでですね、例えば、こう、運動にしても、全く運動をやったことのない人がね、まあ、いきなり運動を始めるのが果たしていいのか、ね。体への負担も大きいだろうし、そもそもこれまで運動したことのない人がですね、運動を続けることはまあ困難だからですね。継続しないと何事も達成できないのは、真理ですよね。だから、こう、ダイエットにしてもですね、継続が大前提になってきますが、そうするとですね、運動したことのない人にとって、運動によるダイエットっていうのは、まあ、非常にハードルが高くなってきます。このようにですね、まあ、人にはそれぞれ向き不向きがある、と、まあ、私、思うし、まあ、多くの人もね、賛同してくれるのではないのかなと。ですから、こう、あなたにとってね、今必要なのはこれだと提示ができる人。これがね、まあコンサルタントの役割というか、一つ役割、まあコーチとかね、まあ一般、そういった職業の人の役割の一つだと私は思っているというところなんですね。もちろん、こう、すべてではないです。で、まあコンサルタントだけではなくね、こう、先生業全般に言えること。であります。ね、今回の例に挙げていた、まあ、ダイエットの、で言えばね、まあ、ダイエットアドバイザーとかね、まあ、ライズアップの、とかね、有名な、こう、パーソナルトレーナーとかもね、まあ、同じということです。知識をね、調べるだけだったら、まあ、一人でできるわけですよ。うん。今やね、ネット検索すれば、何でも答えは出てきますし、別にネット検索でなくてもね、書籍もたくさん売ってありますから。でもそういったものってね、やはり一般論に終始するというかね、まあ、一般論でしか語れないですよね、どうしても。ですから、こう、何が自分にとって正しいのか、合ってるのか、というところを、の判断が難しい。またですね、こう、いくら知識があってもですね、まあ、行動に移せないと単なる、こう、知識欲を満たすだけになってしまうわけですね。ダイエットでもね、 まあいろいろとダイエット方法の本を読み漁ってね、まあ頭でっかちになっているけれど一向に行動に移せないから、まあ痩せない人ってきっとごまんといますよねっていうことでね。まあ多いんじゃないですかね。まあこれ、ここでは終始ダイエットという具体例でお話ししていますが、すべてにおいてね、まあいろいろと知識は詰め込んでいるけども、一歩踏み出せない人とかね。まあ、踏み出したとしても、すぐやめてしまったりとか、習慣化できなかったりとか、継続できなかったりっていうね。まあ、勉強にしろ、ダイエットにしろ、その他な、ね、何でもいいと思うんですけども、往々にしてあることなのかな、というふうに思うわけなんですね。こう、まあ、知識やね、ノウハウ以上に、こう、クライアントのね、行動をスムーズに後押しできるのか、というのがね、きっと良いコンサルタントなんだと思います。というところで、繰り返しますけども、別にコンサルタントだけではなくて、こう、コーチングとかに携わっている人、すべてにおいてね、こう、サポートをする人たちですね、アドバイザーとかも含め、やっぱり人は一人でね、こう何かすべてを成し遂げていくっていうのは、難しいじゃないですか。スポーツ選手にしてもね、まあ、なぜコーチをつけるのかって言ったら、その、なんでしょうね。テニスの、まあ、なんでしょう。例えば、こう、錦織くんにしてもね、錦織くんのコーチが、錦織くん以上にテニスが上手いわけではないですけども、まあ、つけるじゃないですか。それは、もちろん自分がわから、ではわからないことを教えてもらうというか、まあ、気づかせてくれるっていう存在ですよね。そういった、存在でもあるでしょうし、やっぱり人間ですからね、何かこう、気が乗らないなとか、まあ、悩みとかね、精神的に、その技術面以上に、メンタル面で抱える時とかもあると思うんですけども、そういった時のこう、支えになってくれたりとか、言うして、次に向かわしてくれる、未来を見せてくれる、行動を、後押ししてくれるっていうところ、いう人たちが、まあ、優れた、こう、コーチであり、まあ、ビジネスで言えばコンサルタントなんだな、とかいうふうに私はまあ、思うわけなんですね。ですから、ただね、もしあなたがこういった、こう、コーチとかを、コンサルタントっていうかね、まあ、自分がやる場合はもちろん、こう、人にね、自分がつける場合もですね、そういった、いかに、こう、気持ちよくクライアント、とを後押しできるかっていうねところを押さえておかないといけないなと。自分が主役じゃないですからね、こういった人たちは。で、まあね、アドバイザーもね、ただだからアドバイスするだけでね、ダイエットアドバイザーとかもね、まあこう言ったら痩せれます、こうしたら痩せれますよとかね、そういったことを教えるだけではまあ、意味がないのかなと。体重のね、管理をして、クライアントのね、筋トレするんでしたら、まあ筋トレってめんどくさいじゃないですか、人によってはね。そういったことを、こう、スムーズに、後押ししてあげれる人ですね。まあこういう人たちが、こう、繰り返しますけども、良いアドバイザーであり、コーチ、コンサルタントなんではないのかなと。だから、自分がなる場合も、あと、自分がね、つける場合も、そういったところを一つの指標、ね、にしていただければいいのかなと思います。はい。では、ご清聴ありがとうございました。